最高の人生をデザインし、人生を豊かにする時間とお金の幸せな選択、人生戦略会議。この番組は将来の仕事やお金、人生にもやもやと不安を抱えている皆さんに、元資産運用のプロ、キャリアとお金の戦略を同時に考える人生デザインコンサルタントの高頃紗彩が、過去5年間延べ1700人の人生を望む形で豊かにしてきたメソッドを、時間とお金の選択という切り口からお伝えしてまいります。
皆さん、おはようございます。
おはようございます。
ミッションミッケ人生デザイン研究所の高頃紗彩です。
74キロ陽平です。いやー、おすごい、拍手が、私の体重に対して拍手がすごいですね。
はい、はい、今日はなんと、始まって以来の、ね、公開収録ということで、
嬉しいですね。
はい、今日たくさんの皆さん来ていただいてます。
よろしくお願いします。もう皆さんも、おすごい、もう皆さん私の体重を聞きに来てください。
いや、違うと思う。
あの、会ったことない人から初めて、痩せましたねって言われましたね。
あの、思ったより痩せてますねって。
そうそうそうそう、うん、ありがたいお話で、はい、いや、嬉しいですね。さっきちょっと自己紹介を聞いていたんですけど、うん、はい、あの、私の感想をちょっと言っていいですか。
う
ん、
はい、
思った以上に、うん、おじさんが多い。え、なんか思いません？なんかその JDS の人たちって、はい、これ結構女性が多いのかなと思ってたんですよ。
ああ、そういう意味、男性が多いって意味？
あ、そうそうそう、いや、この、この会場にね。
あ、そうですそうですね。
どっちの方が多いんですか、男性女性でいうと。
もともと73ぐらい男性の方が多かったんですよね。
講座とかも、
講座とかも、そうで、クラブハウスを通じて来てくださる方は、はい、女性の方が多くなった、ですよ。
そうなんだ。
あの、女性にあんまり好かれない。
いやいや、そんなこともないんじゃないですか。
あのね、喋ってる内容が、
は
い、内容がね、あの、
ちょっと小難しいというか、
小難しい、はい、そうなんですよね。で、あんまりこう抑揚とかもないので、あんまりね、女性のパンっていうのは私は少ない。
いや、そういう意味で言うと、そのね、あの、本当当初からっていうんですか、ポッドキャストずっと聞いてくれてますみたいな方とかも今日は来てくださいまして、はい、ありがたい話ですよね。
ありがたいことですね、
はい、ということで、はい、本日は実際に今回ですね、はい、本を出版して、まあ、そのクラウドファンディングのリターンで、はい、今日やってるんですけど、はい、その本の、まあ、制作秘話といいますか、うん、裏話みたいなところを、はい、ちょっと ぜひなんか皆さんからもちょっと質問をいただいて、
はい、
こう一緒に作っていこう企画ということで、
はい、
もう初めてですね、
はい、
ぶっつけ本番でやっていきたいと思うので、はい、よろしくお願いします。まずあれですよね、なんか昔のなんか幻の資産形成講座に参加してくださってたみたいな方もいらっしゃったりとか、
来てくださっていてね、
はい、
あの、私もそれ作っていたことすっかり忘れていたんですけど、あの、はい、この今回の本のタイトルにもある、うん、まあ、ポートフォリオマネジメントっていう投資の手法なんですけど、うん、その名前をつけた、うん、あのコースがあったんですよね、講座。
何年前ぐらいの話ですか。
何年前ですかね、5年ぐらい前
ぐらい前ですかね、
うん、5年ぐらい前に一旦作りましたが、
うんうん、
あの、一期で終わったっていう、
うん、
よ、幻の、
よっぽど内容が悪かった
そうですね、ちょっとあの想定してたよりも、はい、あの、ちゃんとこう機能しなかったんですよね。
はいはいはいはい、はい、
でなぜかというと、うん、あの、私は、まあ、価値観というものと、うん、中庸思考というものを軸に人生をデザインしましょうということをお伝えしているんですけれども、うん、その、ポートフォリオマネジメントの講座は、そういうことを一切、言わず、入っておらず、うん、排除して、うん、本当に投資だけの内容にしたんですよ。
もう本当ポートフォリオだけをいかに作るかみたいな。
そう、は
い
はい、あなたがどういう人かとかあまり関係なく、
はいはいはい、
どういう価値観とか関係なく、
うん、
どういう仕事か関係なく、うん、あの、資産というのはこうやって増やしていけばいいんですよっていうことで、組んだんですが、内容ですね、うん、ですけども、やっぱり自分もやりにくい。例えば経済的自立にいくら必要なんですかっていうことを出すときには、 あの自分がどういうライフスタイルを送っているから年間いくら必要っていうのが出るわけですよね、
はいはいはい、
ライフスタイルは何から算出されるかというと価値観が分かんないと幸せなライフスタイルっていうのは算出できないわけですよ、
うんうんうん、
それが算出できない状態で、うん、経済的自立のための、うん資金はいくらですかっていうのを算出するっていうと、あのここのクラスだけ膨大な金額になった。
え、膨大な金額っていうのは、要はそのこれぐらいお金必要ですみたいなところが、
う
ん、なんだろう、漠然としてるっていう感じなんですかね、イメージとしては、うん、
あの普通の、口座生の、はい、あの JDS で学んでいただいている方の経済的自立にはこれだけ必要ですって皆さん出していただく額の3倍ずつぐらいになった、なんでこんなに必要なのっていうのを、あの一人一人見ていったら、あの理想像を作ってしまっていて、例えばあの、今日来ていただいているジーコさん、
うん、はい、
は名前言っちゃってる。
あ、大丈夫です。
ジコさんはあの、家の中で、うん、あのこう、こうゆったりと過ごすのが、うん、あの好きというか、うん、価値に合っているですけれども、算出するときには、お嫁さんと一緒に、年間4回ぐらいあの旅行に行って、あの2回ぐらい海外旅行に行って、あの映画もこれくらい見て、みたいな、あのそういうライフスタイルを想定して、それにじゃあいくら必要ですかっていうのを出しました。でそこから逆算して、じゃあリターンが年間いくら、あの算出できる投資をしたらするのであれば、いくらあれば投資だけで暮らせますかっていう、分かってましたかね、
うんうんうんうん、
逆算して、はいはいはい、いくらあれば経済的自立を、まあ、働かなくてもですよね、うん、その自分が送りたいライフスタイルを送れますかっていうのを算出していただくんですけれども、うん、ここのクラスだけあの4億とかね、出てる人とかもいて、4億ちょっとないそれって言って中身を見たら、そういうものをあの出していた。
面白いですね。なんかその価値観に合った、うん、そのライフスタイルじゃなくて、なんだろう、みんなの欲望というか理想というか、うん、
理想ですよね、
こうそういうところに基づくから、うん、まあ、全然要はその現実とまたかけ離れちゃうような感じになっちゃうと、うんうん、ああなるほどね。
そうですね。でそれ本当にそれが望みだったらいいんですけれども、うんうん、実はそういう状態になっても、うん、そういう生活は多分しないんですよ。あの1年経ってみたら、
うんうん、
え、1回も旅行行ってないよね、うん、とかね、
うんうんうん、
それよりもあの家で、まったり過ごす週末とか、うんうん、家の庭でバーベキューするとか、うん、近くの公園に行ってとかね、そういう生活がなんかもう 4,5 年経ってますけど、でもあの、自分の理想としては豪華客船に乗って、みたいなことをやりたいとは思ってますっていう、あの理想なんだけど幻想に近い理想を普通は持っているので、それで出しても全然現実的ではないものが出て、でそれで出すと4億とかになっちゃうから経済的自立無理だよねってなっちゃうんですね。
なるほど。でその時もだからポートフォリオマネジメントを教えてて、
うん、
お蔵入りになって、
うん、
で今回まさかね、
うん、
ポートフォリオマネジメントの本
を
書いて、
そうそう
っていうことが、うん、なんかつながったわけですよね。でもそれが
うん、あのね、うん、この本もだからポートフォリオマネジメントっていうことではなくて、うん、資産形成の本をあの書いてもらえませんかって言っていただいた時に、うんうん、私の資産形成の手法は価値観とかあの、中庸思考とかが入ってないとお伝えできないものなので、
うんうんうん、
資産形成だけの本純粋に書けないですって言ったんですよね。
あの時私は失敗したんですと。
そうそうそうそう、それだけやったら失敗して、
はいはいはい、
で結局そのクラスに入っていただいた方は、うん、価値観出すコース入り直していただいたんですよ。こちらから言ったわけではなくて、
うん、
皆さんの方で、うん、あやっぱり価値観出ないと、
うんうん、
あの資産形成もやって ていけないんだなっていうのを感じていただいたので、うんうん、結局皆さんに入り直していただくことになってしまい、うんうん、申し訳なかったなって思ったので、そのクラスは幻の1回で1期でなくなっちゃったん
だ。要は価値観とか出さずにいきなりポートフォリオマネジメントだけやり始めても、うんうん、なんていうかな、もう本当机上の空論みたいな感じになっちゃったりするっていうことが、
そうそう、
要は分かってたわけですよね。その
そう分かった、
はいはい、ジーコさんの犠牲によって、
ジーコさんのね、その時の20名ぐらいの方の犠牲によって
犠牲は言い過ぎじゃないですか、やっぱり。
そうですね、
はい、はい、そのジーコさんの尊い犠牲によって、うん、まあ、今回のその視線形成だけじゃダメってことが分かったってことなんですよね、
うんうん、その時に分かったので、うん、今回の本はそれだけではなく、うん、価値観から、うん、キャリアから、うん、まあ、生き方全般、
うんうんうん、
を見つめ直すっていうところから入ってるっていう本になったんですよね、
うん、いいですね、
うん、まあ、なのでその時の、まあ、その一期で終わってしまったっていうのは、
うん、
まあ、ビジネス的には、
うん、
あの失敗だったですけれども、私の人生のにとっては、うん、それが、まあ、宝になって、
うん、
それが結実したのがこれになるので、
うん、はい、ありがたい、もう感謝ですね。
そう、ありがたいことで、
ね、はい、で実際にこうやって
そう
来ていただいて、ね、その犠牲者もう来てくださって、こう関係性は続いてるわけですから、うん、もう素敵な話ですよね、
うん、はい、いや、そうなんですよ、
ありがたいお話で、
はい、
はい、ということで、まあ、いろんなねネタがあると思うんですけど、うん、せっかくなんで、うん、なんか質問、
そうですね、
なのか
質問、受けさせていただいて、
はい、
できる限りお答えしたいと思います、
はい、いかがですか、こう、じゃあお願いします、
はい、はい、
先日この出版記念セミナーですか、
はいはい、
その時に出させていただいたんですが、その中ですごく感銘共感をしたのが、そのお金が一つ感謝のエネルギーであるっていうことと、それからもう一つはお金という部分にいろいろなその恐怖とか怒りとかそういう感情をまとわせていくと、お金の回転というものがうまくいかないっていうお話をいただいたんですが、非常に面白いなと思って、ちょっとそのセミナーではあまり長いこと説明をいただかなかったので、もうちょっと詳しくそこのところのお話をいただけたら嬉しいなというふうに思います。
なるほど、ありがとうございます。そんな話してたんですね。
いたでしょ
出版記念 のパーティーの前のタイミングでってことですよね、うん、おすごい、うん、いい話、いや一番前で聞いてたはずなんですけど、
そう、
は
い、一応いい話してるんですよ、
はい、素晴らしい、うん、どうですか、どういう話ですか、お金に感情が、
うん、お金ってお金自体循環してるじゃないですか、
はいはいはい、
でその払う人と、うん、もらう人の、
うん、
感情によって、うん、まあ、お金の循環が、
うん、
まあ、決まってくるとは言わないですけども、うん、影響を受けるんですよね、
うんうんうん
うん、っていうお話をさせていただいたんですけど、うん、どういうことかというと、うん、まあ、ポッドキャストでも言ってますが、
うん、
支払う時に大抵の人は例えばお札だったら、お札の払う端っこをこう、やだ行かないでみたいな感じで持ちながらの心境で払う、は
い
は
い、なるだけなら払いたくないとか、
そう、
安ければ安い方が嬉しいとかね、そうそう、なりがちですよね、
うん、はい、で払ってからもう、あ、行っちゃったみたいな感じで、うんうんうん、このお金の方に、気持ちを向けていると、
うん、
自分から出ちゃった、なくなっちゃった、でお財布の中がさっきあったものがなくなったっていう感覚になるんですよね、
うんうんうん、
そうすると使った時に目の前の払う先の人にちょっと恨みに近い感情感覚を持つわけですよ。
俺の金取りやがってみたいな、
そうそうそう、気がついていないですけども、はいはいはい、この裾を引っ張ってお金いかないでって思ってるってことはそういうことじゃないですか、
うんうんうん、
でも実際にはそれ払った逆の流れでは、
うん、
自分が何かしら商品とかサービスとか受け取ってるわけですよね。でその受け取った 価値は自分にとって非常に価値があるものであるはずなのに、払う時にこっちに意識を向けているので、こう受け取る時に無意識に受け取っちゃってるんですよね。でこれ例えば何かご飯を買うとしたら、払いますで、スマホとか見ながらご飯食べますってなったら、こっち行っちゃったものだけ残って、食べたことの感謝っていうのが残らないんですよね。で、物も同じで、そうするとどういうことになるかというと、受け取っているものに、意識が向かず、出ていくものだけに意識が向くので、払う時には、いつもいつも嫌な気持ちになって払う。そうすると自分がいただく時にもいただけなくなっちゃうんですよ。同じ気持ちを相手がすると思うので、今度自分が搾取する側に回る。
そういうことか。お金を受け取るのも、こうちょっと奪っちゃってんなみたいな、
そうそう、
罪悪感を感じたりとか。
そうなんです。それが会社員の方が、起業して、一番最初に請求書を作る時に作れないっていう方がね、結構いらっしゃるんですよね。
なるほど。いやでもなんかなんていうんですかね、こうポートフォリオマネジメントっていう、資産形成の話ですけど、そういうお金のなんていうんですか、使い方っていう話なのかな。
マインドセットってくくられてる話、になると思うんですけど、そこの部分をクリアにしてから始めるのすごい大事なんですよね。
こう どうなんですか、何に関係あるんですか。お金のたまり具合が変わってくるとかっていう感
じ。たまり具合変わってきます。として特に、自分が働いた対価で、リターンが来るわけじゃないじゃないですか。なので余計罪悪感を感じるんですよね。増えていく。
そういうこと、なんかそれこそ資産形成とか金利何パーセントみたいな話って、もう感情なんて関係なさそうなイメージがあるんですけど、そんなこともないと。
全然あるんですよ。
なるほど。
そこをクリアにしてから、しないと、どんどんこう悪い人になっちゃってるみたいな、感覚になっていて、例えば、働いて得る収入よりも、投資から得る収入が大きくなってくると、結構その罪悪感が膨らんできたりして使っちゃうんですよね。
そういうこと。
そう、この自分の手元にこれだけ積み上がったのが心地悪くなるんですよ。なので、なくなったら心地悪さがなくなるので、せっかくリターンで、積み上がってきたものも、何かしらで定期的にこう取り崩して、少ない状態を、キープしようと、健在意識ではしてないんですよ。健在意識ではたくさん食べたいなと思ってるんだけれども、行動は健在意識からの行動よりも、その自分が本当に持っている内側の状態が出るので、
なるほど。なんかそれこそ本買います、でお金払います、で受け取っているものに感謝しましょうみたいなのは、なんか目に見えるから分かりやすいというか、受け取っているものが、これって例えばさっきのじゃあ資産形成で金利がとか、そういう話って、なんかどう何に感謝すればいいんですか。お金、なんかお金受け取っていることに感謝をするの、そういう話なんですか、これって。
それもすごいいい質問で、投資っていうのは何をする行為かというと、自分が働いて得たお金をどこかの企業の事業に使ってくださいって言って、担保も何もなく出すことなんですよね。なので、その会社がいろいろ工夫をして、利益を上げて、その利益の中から株主は還元してもらう、わけなので、
そうか、担保もなく払ってた分を、それを
払ってくれてありがとうって、それを元手に、ビジネスをしたから利益がこれだけ上がったんです、っていうので、払い出すのが配当だし、値段自体も、会社が成長するからまた買ってくれる人がいて、キャピタルゲインっていうんですけど、買った値段よりもどんどん上がっていくってことですよね。
はい、
でファンドを買うにしても 日経平均に連動するファンドって言っても、うん、中身で225社分を買ってるわけですよ、
うんうん、
っていうことは自分の出したお金は、まあ、1万円かもしれないけれども、うん、集まってその225社の、ビジネスに使ってもらってるわけですね、うんうんうん、それを大事に使ってくれて、あのその会社が価値を生んで、
うんうん、
出したアウトプットを受け取って、うん、ありがたいと思う人がいるわけじゃないですか。
うん、確かに。
で、私はこの商品を作れないわけですよ、
はいはいはいはい、
個人として。
そうね、
うん、でも私がお金出したことで、うん、その会社にある専門性とかを使って、うん、あのその会社にしか作れない商品を世の中に出してくれている、
うんうんうんうん、
結果、うん、利益を、うん、上げてくれて、
うん、
幸せな人も増やしてくれます、
うん、
そして、会社成長したから株価が上がったので、
うん、
私もその、うん、利益を享受させてもらってますっていう感謝。
なるほど。みんなそんなこと考えてるんですか？
考えてないから失敗する、
はい、あ、なんかなんとなくやっぱこうなんていうのかな、やっぱ資本主義、金融資本主義ってなんかちょっとマネーゲーム的な感じの、
うん、
なんだろう、上がればそれでいいっしょみたいな、うん、なんか儲かればいいでしょみたいな世界をちょっと感じるんですけど、
うん、でもあのウォーレン・バフェットとか、うん、投資の神様って言われてる人たちは、
うんうん、
経営者に会いに行って、うん、ちゃんと自分でこの会社にお金払ってもいいなって思ってからしか投資してないんですよ、
うんうんうん、
ですけどあの小物になればなるほど
雑魚になればなるほどね、
なればなるほど、あの何の会社かも知らない、
うんうん、
ただなんか上がり始めたからちょっと買っとこうって言って、
うんうんうん、
あの上がってる値段が上がってるだけで、
うん、
それにお金を投入する、
うん、
でこれから上がっていくのか下がっていくかも、
うん、
分からない、
うんうんうん、
その理由が、
うん、
なんか上がっていくからそれに乗ろうって言って払った分っていうのは、うん、上がったら顕在意識的には嬉しいけれども何もしてなくて、
うんうん、
もらっているので、そこにあの無意識層で罪悪感っていうのが生まれて、
うんうんうん、
それさっき言ったあの心地よくなくなってしまうので、入ったものを使ってしまうんですよね、現金化して。
なるほど。
ディズニーランド行っちゃう
すぐね、みんなディズニーランド行きたがるから、
すぐ利確利益を確定して現金にしちゃったら、
うん、
もう複利の効果はそこで途絶えてしまうので、
うん、
あの利益を確定してまた安く買う、利益を確定する、安く買うっていうことをすることで、うんうん、効率よく増やしていると思いきや、
うん、
そういうことをしてる売買回数が多い、
うんうんうん、
ければ多いほど、実はじゃあ10年前から10年後の今までどれぐらい増えましたかって出すと、
うん、
あれ増えてないよね、
なるほどね
ってなっちゃう
ん
ですよね。それ税金も払うし、
うんうんうん、
あの手数料も払うし、
うん、
福利の効果がその例えば3ヶ月現金化して、
うん、
3ヶ月経った時にまた安く買えたとしても、
うんうん、
その3ヶ月間は何も生み出してない状態になるので、それが多ければ多いほどあの増え方は減っていく、
なるほどな、
ですよね、
うん、いや面白い、なんかつながってるんですね、いろいろなことが、
う
ん
う
ん、
そう、うん、なのであのすごい何を意識して投資をするのかっていうのはすごい大事で、
うんうん、
でも投資を教えてほしいっていう方々はそういうこといいから、何を買ったらいいですかっていうのを教えてもらえたらいいからっていう人が大体9割5分ぐらい、
うん、いやでもそうよね、なんか嫌だもんね、ちょっと分かりますよ、だ投資お金増やしたくて来てさ、
うん、
いきなりさ、
うん、
なんか価値観何とか言われたらさいやいやみたいな、
そう
今後円はどうなるかを知りたいんですよみたいな、
そうなん
です、話よね、
うん、
いやだからみんなの気持ち分かりますよ俺は、
そう、そうなんですよ、なので私もポッドキャストもあんまり資産形成の話してない、うん、 結構な割合、低い割合ですよね、ここまでやってきて、産経性なしで。
まあそうね、最近こそね、本が、はい、テーマがあるんで増えてきてますけど、
そう、SNS でもほとんど産経性の情報は出していないのは、そういうことなんですよね。
確かに、
あんまり皆さんに歓迎されない内容なのでということで、はい、ありがとうございます。質問いただいた、多分でもこれ答えの10分の1ぐらいなんですけど、はい、感謝をして払うんで、払う時感謝もするんですけども、いただく時はもちろん、感謝を払っていただくことに、感謝をするって、両方授受の時に、感謝感謝で払うと、その感謝が巡り巡って、また自分が感謝できる状態で帰ってくるんですよ。で払う時に行かないでっていう、エネルギーで払うと、行かないでっていう他の機会が人生にどんどんやってくる。
ちょっとよくわかんないです。行かないでっていう機会が増えて
くる。払う時に、あ、お金行かないでって思って払うじゃないですか、でそこで 放ちますよね、世界に。
行かないでエネルギーを、
行かないでエネルギー、そう、そしたらエネルギーは循環しているので、そのエネルギー自分に返ってくるわけですよ。そしたら自分が払っていただく時にも、払っていただく人が行かないでって思いながら払ってくれてるので、さっき言ったちょっと恨みみたいなのが自分に来るんですよね。でまた自分も次に払う時も、もっと行かないでって思うような払い方になってしまうので、ずっと人生が行かないで人生になる。
なるほど。なんかそのなんだろうな、お金を使ったら減っちゃうとか、やっぱ使ったら使うのはもったいないとか、やっぱ感じちゃう人やっぱ多いんじゃないかなと思っていて、だからそれがだからそういうエネルギーにどんどんなっていくっていうことですよね。
そう、もったいないは本当に日本人の製品の、あの美徳ではあるんですけれども、あのいろいろ残さないとか、だけどお金に限って言うとですね、もったいないと言っている人の方が、あのこう周りが少ないんですよね。やっぱ払う時にその、商品なりサービスなりをこう作り出してくれた人に払うっていうのは、やっぱりその自分のお礼とリスペクトを払うっていうことなので、本当にもうありがとうっていう気持ちでバンと出すっていう、心持ちで出せば出すほど、バンと返ってくるんですよ、
そういうもんなんですか。
そういうもん
なんかね、よく金は天下の回り物みたいなことは言いますけど、なんか全然お金使っても回ってこないんですけどみたいな感じでなってしまってるのは、だから出し方がもったいないエネルギーで使ってるからっていうことなんですよね。
もちろん物理的に無駄遣いばっかりしているのと、ちゃんと自分が感謝できるほど必要なものにちゃんと使ってるっていうのはあるんですけれども、そうである限りは払う時に、あ、これもそうなんですけど、例えば何日までに払うっていうものあるじゃないですか、それ止める人は早いんですよ、
支払いが、はいはいはいはい、
で止めない人は結構ギリギリなんですよ、こうね、法則ありますよね。そこにも現れてる、やっぱギリギリまで払いたくない、
はいはいはいはいはい、なるだけお金を持っていきたいみたいな感じなのが伝わるっていうことですかね。
そういうところに現れるし、あとお友達から買う時にも、お友達だからこそ正規の値段でリスペクトをしたいっていう人と、お友達価格で
ね、お友達価格ね、
そうそう、
ありますよね、
そういうこととかね、全てに現れるんですけど、まあそのあり方が、感情ってね聞いていただきましたけど、あり方がその現実を作るので、
なるほど、なんか会社のキャッシュフローみたいなやつで、 支払いは遅ければ遅い方がよくて、うん、入ってくるのは早ければ早い方がいいみたいな、
うん、あ、それはそうなんですよ。
教えないですか。それはそう、
それはキャッシュフローとしてはそうなんですよ、
うんうんうんうん、
あのキャッシュフローが枯渇したら会社潰れちゃうので、
うん
うん、それはそうなんですよ、
うんうん
うん、
それはそうだけど、
うん、あの
は払い物は早く払った方がいい、
あの気持ちの問題と会社の 現実的な物理的な問題とは、うん、あの別なんですよね。これはやるけど、
うん、
会社の経営としてはそうするけど、
うん、
気持ち的にはってことですね。あ、でもいい質問ですよ。皆さんもそう思った方多かったと思うので、うん、
なるほど。え、これちょっともはや
すごい時間が経って、
もはやすごい時間経っていて、さらにちょっと一個聞きたいことがあって、
はい、
もはやちょっと普通の質問していいですか。
うん、どうぞ。でも質問したい方がまだ先に、どうぞ
先にいいですか、うん、このテーマに関係するんで、
うん、
いいですか、
うん、
あの今日まで私札幌の実家帰ってて、
はい、
昨日最初の夜に90歳のおばあちゃんが、
うん、
いきなり部屋に来て、
うん、
はいっつって、うん、私もう先長くないからっつって、うん、最後のお小遣いっつって100万円くれたんですよ。
すごい。
そう、
うん、
でも、まあ、ありがたいなとかって思うわけじゃないですか、
うんうん、
でこのなんかもはやなんていうの、うん、もう衣装じゃないけどなんか最後の100万円だと思ったら、
うんうんうん、
っていうその100万円と、
うん、
じゃあ普通に稼いでもらう100万円って、
うんうん、
なんか俺的にはなんか意味が違うんじゃないか、
うんうんうん
でちょっと思ったんだけど、
うん、
でも一方で100万円は100万円でしょみたいな気もして、
うん
うん、そういうのってなんかあるんですか、この100円お金に色はないみたいな話なんですか、これってこうどう、私はどうすればいいですか、この先これ100万円を
あのどうしたいですか。
なんか、まあ、大切に使いたいなと思うんですけど、
うん
うんうん、でもなんかね、もしかしたら死ぬまで取っといた方がいいのかなってちょっと思ったりとか、
あの
どうなん、
どっちもありですよね。
あ、
うん、あの取っといて、まあ、何かあっても、
うんうん、
おばあちゃんの100万円があると思えば、
うんうんうん、
あの100万円で、
うん、
ご家族が、
うん、
あ2ヶ月なり3ヶ月なり暮らせるとしたら、
うんうん、そういうことね、いつかの お守りみたいな、
おばあちゃんのお金で守ってもらってるっていうので、
うん、
あの安心を手に入れられるじゃないですか。あるいは例えば、
うん、
あのお子さんの、
うん、
教育費、
うんうん、
にしたとすると、
うん、
例えば大学に行く費用にしたとしたら、
うん、
あその大学に行ったおかげでこういう職に就けて生涯、
うん、
これくらい あの生涯、賃金になるとしたら、
うんうん、
そのおばあちゃんの100万円は生涯賃金サラリーマン2億5000万ぐらいですから、
はいはいはい、
それになったっていうことですよね。あるいはあのお家に使う、
うんうん、
あのまあ、一戸建てじゃないかもしれないけど、例えばリフォームするとかに使ったら、
うんうんうん、
そのおばあちゃんのお金でリフォームして家族が、
うんうん、
あのそこで、ずっと、
うん、
あの長きにわたって幸せな空間を過ごせる、
うん、確かに。
だからそれも価値観、
どういう
カテゴリーで
そういうことか、
そのお金をこう膨らませたいか、
なるほどね。
そう、
ここのその100万円というものをどの価値を受け取るために使うのかみたいな、なるほど。
それも投資にした方がいいよね、
うん、投資にした方がいい、
うん、消費じゃなくて、
あ、そういうことね、
うん、投資って金融投資じゃない、
うん、
に限らず、
うん、
あのさっき言った教育費に入れるのも投資だし、
はいはい
はい、お家のリフォームも消費じゃなくて、
うんうん、
そういう意味では投資よね、
うんうんうん、
自分の中で、
うん、
あの投資になるもので、うん、一番価値がある投資だなと思えるものに使う、うんうん、
なるほど、
うんうん、
じゃあみんな飲みに行きますか
言うと思った。でもあの洋平さんの価値観をね、あのみんなと飲むのはね入ってるので、ね、
満たしてたらセーフ。まあでもそれが商品になっちゃうかもしれないって。
でもね、それ人によるんですよね。あのそれが消費の人だったら消費だし、うん、例えばそれであの、勝間さんとかホリエモンとかの知り合いだと思うんですが、そういう今後のなんか、人生を豊かにしてくれるような人とのご飯食べに行くみたいなのに使うとしたら、それはご飯とご飯代として同じなんだけど、投資になるんですよ。
なるほど、いや、いいですね。
だ人によって違う、なるほど、同じ使い方をしても消費になる人もいれば投資になる人もいるし、服とかもそうですよね。服どうでもいい人が使うと消費になるんだけど、それを使って、じゃあ自分をあの、女子とかでも憧れてもらうことでビジネスをしてる人とかは、服にお金を使うことで、憧れてもらうっていうことがこう倍増するんであれば、それ投資になる。
なるほどな。ちなみに最初の問いで言うと、なんか普通に稼いだ100万円と、ばあちゃんの死ぬまでに死ぬ前にプレゼントしてくれた100万円っていうのを、なんかどうなわけで考えた方がいいんですか。別に100万円でしょみたいな気もするし、
それも
それもだから、どういいと思って、それは使うかみたいな話ってことなのか、
どうしたいか、どうしたいかによる。
なるほど。ありがとうございます、
はい、
すいません、ちょっとプライベートの話、皆さん内緒にしてくださいね。私が100万円持ってることは
あ、じゃ あの10年後にあの100万円どうだ
もうすぐなくなってるかもしれないですからね、本当に、
ね、あのお嫁さんに言っとこう
あ、ちょっと言ってないんですよ、俺初めて言った。
ちょっとそうだと思った、そう言った、絶対言ってない、
言ってない。いや、これなんかそう言ったら
チクッとくから、
そっち
く
すぐ使ったことにします
、ね、丁寧にね使ってもらって、
はい、いや、皆さん本当ほんマジでなんかふざけて本当言いそうな人いるから本当気をつけてくださいね、マジ本当に言ってないんで
え、もうね公開されちゃう。いや、これで知ったら嫌だと思う。
嫌
だよね。ちゃんと旦那さんの口から言ってもらいたいと思うので、
そうですか、
この放送の前に、はい、言った方がいい。
これはそう、ここでワンちゃんでも聞いてるわけじゃないから別にいいかなと思って言ってたんです
けど、いやいや、これ誰か、
誰かがね、
旦那さん、おばあちゃんから100万円、ええ、何それって、なんで言ってくれなかったの、
ばあちゃんの100万円とか、ハッシュタグでつけないでくださいね、本当に何なのみたいな、はい、すいません、これ何の回でしたっけ、これ大丈夫ですか、
これじゃあ2回目の2人目の質問を、は
い、これ一旦切ります、2回に分けますか、
そうしましょうか、
はいはい、前後半編でいくのどうですか、
そうですね、そうですね、じゃあそうしましょう、はい、
うん、
はい、じゃあもう、もうすぐ40分になりますので、
はい、
一旦ねここで切ろうと思います、
はい、ありがとうございます。なんかないですか、告知、
はい、ありがとうございます。17期、
はい、
の募集が、あ、これ、オンエアされてる時はもう始まってるかな、
うん、
はい、今体験セッションというのをやってまして、
はいはいはい、
あのそこに、来ていただいて、
うん、
ワークをね、うん、あの体験でワークをやっていただくっていう時間にしているんですけれども、
うんうん、
それ来ていただいて、じゃあ人生デザインってどういうふうにやっていくんですかって、まあ、お金のことも含めてですね、
うんうん、
体験、来ていただければと思います。
いいですね、はい、体験セッションなんですね、
うん、
ワークをして、
うん、
少人数個別
3人、
3人で、
うん、
1
人か2人か3人、
はいはいはいはい、
はい、なのであのがっつり、自分と向き合っていただきますので、うん、はい、どんな風にやるのかなっていうのね、あの気になる方は来ていただければと思います。
大丈夫ですか、押し売りとかされないですか、
押し売りしない押し売りしないですね、
はい、
うん、
でも参加したい方はぜひ参加していただいて、
はい、はいはい、
でもどうせやるんだったらね、早めに価値観を出してしっかりやった方が、
そう、
お金も増えていくし
ってことですよね。そうなんですよ、はい、あのどうせやるなら早い方がいい、
うん、うんうんうん
うん、ですね、
はい、
はい、
ぜひそれも体験しに来ていただければと思います。
はい、はい、ありがとうございます、
はい、すごい拍手が、
ありがとうございます。 晴らしい、拍手いただいて嬉しいですね。
ありがとうございます。
いつもね反応がない中でやってるのでね、はい、はいはい、じゃあ再びありがとうございました。
ありがとうございました。